はい、皆さんおはようございます今日はですね、見ずに信じる者は幸いですという題で、ご一緒に共に考えていきたいと思います。3月の末にですね、イエス様の十字架の死と復活について考えてきました。で、そこからずっとそういうテーマで、共に考えてみたわけでありますけれども、先週は洗礼式がありましたので、別の内容でした。で、今日がですね、このイエス様の十字架の死と復活の御業について、最後になりますね。ちょっと時期的にはずれていますけれども、いつもイエス様の十字架と死の復活の御業を覚えるということは 大事なことでありますので、今日は特別にそのところの箇所で、最後になります。それではですね、今日のこのヨハネの福音書の20章の今読んでいただいた19章から共に考えてみたいと思います。で、今日の箇所は弟子たちに週の初めの日の夕方、イエス様が栄光の体を持って現れたところ、そこの続きになるんですね。で、19節から25節までが復活の日の夕方の場面です。夕方、どういうことなのかということをこれから見ます。そして、26節から、この29節、ここが、それから8日のうちのこのトマスがいた時の場面ですね。そして30節と31節はこの書が書かれた目的について書いてあるんですね。非常にわかりやすい箇所であります。19節からまず25節を共に考えますね。復活の日の夕方ですから、ユダヤ人の暴力を恐れて弟子たちは10人、この時トマスはいなかったわけですね、10人隠れていたわけです。で、そこに復活の栄光の体を持ったイエスが現れました。真ん中に立って平安があなた方にあるようにということなのね。それがこの19節にあります。そして20節21節と続いているわけでありますね。で、弟子たちはイエスのこの手とそして脇腹の傷跡を見て、復活のイエス様に間違いないことを知って大変喜んだわけですね。これはもう本当に大きな喜びであったと思います。そして続いて聖霊を受けようということで、彼らに聖霊の力が与えられました。まあ普通こうペンテコステの時に聖霊が与えられたところは有名でありますけれども、また別な形でですね、この時に彼らは聖霊を受けたわけであります。そして彼らは聖霊を受けて大変主にある喜びに満たされていったということがこのところでありますね。で、そのあと24節、ここに、トマスと呼ばれるこのことについて書いてありますけれども、トマスだけはこの時一緒にはいませんでした。理由は分かりません、なんでいなかったかは。で、後でですね、部屋に入ってきたトマスに対して弟子たちは大変大きな喜びを持ってイエスの復活の話をしたわけでありますけれども、トマスはその事実を信じようとしないんですね。彼は見なければ信じないというタイプだったようでありますね。そういうこの人物がイエス様のその復活に対して疑いを持っていました。そして他の弟子たちに対して言うわけです。三つのことですね。まず一つは、私はその手に釘の跡を見て、そして私の指をその釘のところに差し入れるということを言っていますね。そうしなければ信じない。また二つ目はですね、その手を、私の手をですね、そのイエス様の脇に、この脇腹が槍で刺されているわけですから、そこに差し入れなければ、決して見なければ信じない。そして最後は決して信じませんというふうにしてこう言うわけですよね。それがこのトマスの発言でした。まあ、弟子たちはどんなにこれを伝えようとしても、 トマスはそれを受け入れようとしなかったということでありますね。そして、26節からは今度は8日のうちのことです。まあ、イエス様は何回もご自身現れていますけれども、この8日のうちに、トマスも他の弟子たち、と一緒にいたわけですね。そこの場面が書かれています。今度は同じような場面であります。弟子たちはまた室内に降りて、同じ場面ですね。そこから出て行ってなくて、そのまた部屋の中にまだいました。で、この時はトマスも一緒にいたというふうに書かれています。で、前と同じように、戸が閉められてあった、閉じられてあったというふうに、ここに書いてありますけれども、イエス様はそこに来て、そして、中に入って、同じように平安があなた方にあるようにという言葉を残されたわけであります。で、今度は面白いことにですね、イエス様はトマスの発言をよく知っていたわけですね。ここを見ると、27節でトマスが持った疑問を言葉にしたことに対してそれと同じようにして答えられていることを見ると、前のこのトマスがいない時のことをの会話をですね、イエス様は知ってたということになりますね。だからここから我々も教えられることは、イエス様は私たちの会話も全部知ってるんだということになりますよね。いなかったんだ。でもトマスが何を語られたか知っているということは、今現在イエスは私たちの会話、何をどのように喋っているかということも全部ご存知だということになります。さて、27節でトマスに何て言ったか。彼の疑問に対してそっくり答えてるんですね。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。さっき質問した内容ですよね。8日前に。それをちゃんと答えてる。そして、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。全部彼の質問に対して答えて。そして、決して信じないということに対しては、信じないものにならないで信じるものになりなさいというふうにしてですね、イエス様はトマスに対して語っているわけですね。で、ここですごいなと思うのはですね、この場面では8日前のトマスの発言に対して誠実にイエス様は答えているという、そしてまたトマスの不信仰を咎め立ててはいないんですよね。これはね、まあ、そういうことを覚えさせられます。そして28節でトマスはここでイエスが神キリスト救い主であるということがはっきりもうここで確信するわけですね。そしてトマスはイエスに対して私の主、私の神と言って、彼は信仰告白をここでしているということであります。非常に彼の立派な告白がここにあります。で、また面白い言葉が次に出てきますね。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。で、これはトマスにとって、信仰をこう促すといいますか、励ますというか、そういう言葉だったのではないかと思うんですね。見なければ信じないと言って、トマスに対して、あなたは私を見たから信じたのか。で、これは同時に私たちに対するその励ましの言葉でもありますね。特に見ずに信じる者は幸いですという言葉はそうでありますね。私たちもイエスを見てはいませんけれども、聖書を通してイエスというお方が真実な方であり、そしてイエスキリストが間違いなく救い主だということを聖書を通して信じて、そしてそのまま救われました。そして今私たちは救いを受けて、今私たちはここにいるわけですね。その確信というものは変わらないわけですよね。信じて、後残念してもイエスは神である、イエスは救い主、メシアであるというその確信は私たちも変わらないものを与えられている。トマスもこの後にですね、本当に確かな確信を持ってですね、彼もまた世界宣教へと出ていく、そういう一人にさせられたということですね。そして、30節と31節、この書が書かれた目的について書かれています。で、30節にはこのようにありますね。 この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは彼らの前で行われたというふうに書いてあるんです。でヨハネという人は3年半ずっとイエス様と一緒にいた人ですから、あのイエス様の奇跡を全部知ってるはずなんですよね。で調べてみると、あの4つの福音書にあるイエスの奇跡、ここでは印と出てますね。印っていうのはイエスが神であることの印、メシアであることの印、救い主であることの印、キリストであることの印でありますけれども、その印の技、奇跡の御技は、あの4つの福音書を調べてみると35回あるんだそうですね。私も改まっては見てないので、書物で見ただけなんですけれども、35回奇跡が書かれているそうですね、この4つの福音書で。で、ヨハネはそれをいくつの奇跡にまとめてるんでしょうか。イエス様が宮沢をなされたこの奇跡はいくつにまとめられているかっていうと、皆さんご存知のように7つですよね。7つ、これはもうしっかりと神の御業を書いているわけでありますね。まあそういう文章がまとめられているわけであります。でイエス様のこの奇跡について私たちはそのまま信じて、それをイエスのメシアであるという印として受け止めるわけでありますけれども、世の中にはですね、実にこう面白い読み方がたくさんあるわけですね。まあ、面白い読み方といっては変ですけれど、曲解するというかね、聖書を違って読む読み方をする人も実は多くいます。自分の都合のいいように読み込んでいくという読み方をする方は非常に多くいますね。あるいは科学的と称して聖書の言葉を曲げて解釈するということもありますね。で例えばですね、5000人の給食、これは4つの福音書全部あるんですよね。どういうことかっていうと、4つの福音書に全部あるということは、それぞれそれを書いた聖書記者たちが記憶に残っているものなんですね。まあ、マルコもペテロから伝えられたものを書いていると言われていますけれども、本当にそういうことが言われていると思います。ルカについてもそうですよね。で5000人のこの給食の奇跡はですね、少年のその持ってきた5つのパンと2匹の魚を通して全員がお腹いっぱい満たされて食べたわけでありますけれども、ある人はこういうふうに考えるんですね。それは少年が持ってきた5つのパンが増えて、それをみんなが食べて満腹したんじゃなくて、実はみんなが隠れて密かにお弁当を持ってきたんだよ、それを分け与えたんだよというふうに考える人もいます。でもそれは聖書どう読んでもそういうふうには読めないんですね。でも人間っていうのはどうしても自分の都合のいいように自分の範囲を超えているものについてはそのように読むという傾向がありますね。またイエス様はガリラヤの水の上を歩いたという、そういう事件もありましたよね。であれは浅瀬歩いたんだよ、浅瀬を歩いたのを遠くから見ていて、それは深いところを歩いているように見えたんだよって言うんですよ。そういう解釈もあるね。でもそれはどう見ても聖書の前後関係を読むとそうではないことは分かりますね。あるいはイエス様のその十字架の死後ですね、栄光の体を持ってイエス様が復活したわけであります。これも紛れのもない事実としてそれは書かれていて、多くの人の証人があって正直に聖書は書いてあるわけですけれども、そうじゃないんだよ、それはイエスの教えとか精神が蘇ったんだ、あるいは弟子たちが蘇ったと信じ込むなんだよ、それを後に伝えていったんだというふうに解釈する人は結構いますね。まあそういうことで聖書の読み方が違ってしまうと、全然聖書は力のないものになってしまいます。また最大の誤った読み方はですね、全部聖書を字義通りに読むんじゃなくて、基本的に字義通りに読むのではなくて、それを比喩的、霊的と称して読む読み方ですね。この読み方だと本当に聖書は分からなくなります。まあ、自分も一時そういう時期がありました。本当それやると分からないですね。 まあ、そういうことを覚えます。聖書はそのまま読んで、奇跡は奇跡として本当にあったこととして読むことを皆さんにお勧めしたいと思います。でそうすると聖書が分かってくるんですね。そして次に言ってることは何かっていうと、イエスは印を行われたんだけど、それはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためなんだよ。だからそのまま聖書は奇跡は奇跡として受け止めていくことによって、イエスが神の子キリストメシアなんだということを信じることができるんですね。これが聖書の読み方なので、お勧めしたいと思います。そしてもう一つあるんですね。それはここにありますように、あなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるということです。イエスの名によって、命を得る、これはもう私たちも現実的に受け止めていることでありますので、本当にその通りであると思います。私たちはイエスを信じて信仰によって救いを得て、命を得ました。復活のイエスを見て信じて、聖書からそれを教えられて受け止めて、イエス様を信じて救いを得たということですね。まあ、このようにしてこのイエス様の、復活から来る最後のこのまとめが30節と31節に書かれているわけです。はい、それでは、ここから一つ適用してみていきましょう。それは、平安があるようにということですね。19節でイエスは弟子たちの真ん中に立って、復活のイエスですから、栄光の体ですから、こういう自然界の物質、それを乗り越える、もう本当に、私たちが考えもつかないような栄光の体を持ってイエス様は平安があるように言われました。これは19節、そしてもう一度言われた21節、そしてさらには、8日後に、イエス様が弟子たちのところに来た時も、平安があなた方にあるように言われてるね。今日適用したいことはこれです。平安があるようにということですね。弟子たちが受けた平安は文字通りキリストから来るものでした。で、この平安はどういうものかっていうと、これは後の弟子たちの行動から見ると分かるように、人を恐れたりしませんね。まあ、いたずらに恐れることはありません。尊敬し、そしてまた人を敬って謙虚になるということはもちろんでありますけれども、必要なことでありますけれども、ここで人をいたずらに恐れたり、あるいは人によって心が騒がされたりしません。何があっても揺らぐことのない平安、これを弟子たちは受けました。イエス・キリストが与える平安はこの世が与えるものとは違います。で、私たちも実はこれと同じような平安というものをイエスから与えられている。平安があるように、この平安を私たちも全員が受けているということですね。しっかりこのことをまず覚えていきたい。二つ目の適用は何かっていうと、このイエスが言われたように29節、見ずに信じる者は幸いですということですね。弟子たちはみんなイエス様を見て、3年間以上イエス様と共に寝食を共にしたわけですよね。だから本当にイエス様のことをよく知ってるわけですよ。実際見てるわけだから。イエス様は笑ったと思うんですよね。あるいは泣きましたね。あるいは怒りもしたしね。よく食べましたよね。ブドウ酒もよく飲んだでしょ。酔うことは飲まなかったと思いますけど、ほろ酔いはあるかもしれませんが、飲んだんですよ。だからある時は悪口言われたでしょ。大酒飲みの食いしん坊とかね、いろいろ言われた。もうイエス様は本当にこう人を愛しましたね。特に貧しい人に対してはもう徹底してイエス様を寄り添っていきますよね。あるいは体の不自由なとかいろんな面で弱さがある人に対してはイエス様は徹底してこう寄り添っていく、そういうお方ですよね。また正しい権力はいいんですけど、誤った権力を持って自分たちに迫ってくることに対しては跳ねつけるというね、そういう生き方をきっちりこうしていったわけでありますけれども、本当にそういうことを全部見ました弟子たちは。でも私たちは見ていません。でも 誤りのない神の言葉を通して神の啓示、この聖書66巻を通して、それはイエス様ご自身のその生まれる前から、そしてその予言から、そして生まれた時から、クリスマスのことからね、そして33年の歩み、そして、その後十字架の死と復活、そして天にお帰りになって、やがて神の時が来たら再臨するということまで聖書はきっちりと教えています。ですからそのことを通して私たちはイエス様が本当にすごいお方であるということを知っているわけですね。そしてイエス様は何と言ったか、世の終わりまではあなた方と共にいる。これは弟子たちに対してもそうですけれども、同時に私たちと共にいてくださるお方ですね。しかも私たちと共にいて、愛と関心を持って私たちを導いてくださっているわけですね。関心の反対は無関心ですけどね。それは愛がないということですね。無関心。人に対してはもう無関心で。あんまり干渉されても困りますけれども、常にこう、愛を持って、関心を持って導いてくださっている。それがイエス様。そして、私たちが弱かったりするときには励ましてくださったり、あるいは支えたり、力がないというときに本当に力を与えてくださる。そういうお方ですよね。聖霊によってそれを私たちに与えてくださるお方がイエス様。あるいはイエス様は知恵を与えるね。聖霊を通して知恵を与える。どうしたらいいのかな、とこういう時にちゃんと静まって祈る時に、神様はいろんなひらめきとか、あるいはヒントとか知恵、生きる力というものを与えてくださる。それがイエス様ですね。そして何よりも私たちと個人的に親しく人格的な交わりをしてくださる。しかもその私たちと人格的な交わりをされることをとても喜ばれる方。あんまり人が多いので私もこの人もこの人もこの人もこの人も付き合いきれないよってのは私たちでしょ。私だってそうですよ。もう全員の人とは付き合えないんですか、当然。でもイエス・キリストは本当に全ての人との関わりを歓迎して、ちょっと待ってよと言わないんですね。もう全民の人と私たちが夜中に乗ってもそれを受け止め聞いてくださるお方なんだということですね。ですから私たちはこの見ずして信じる者は幸いなりと言われたイエス様の言葉っていうのは本当に私たちにとって大きな励ましでもあるわけであります。まあそういうことで結びになりますけれども、今申し上げましたように私たちはトマスや弟子たちと違って復活のイエスを見ていません。そして33年間の生涯が歩まれたイエス様ご自身、誰も見ていません。どなたか見た人いるでしょうか。誰も実際は肉眼で見ていないんですね。でも今申し上げましたように聖書の御言葉を信じて、イエスは確かにこの世界に実在したんだ。そして罪のない歩みをされたんだ。そして33年間人として生きて、神でありながら人として来られて生きてですね、そして最後は私たちの罪のために十字架にかかって死んで、読みに下り、墓に葬られ読みに下り、三日目に死人の力復活したことを信じてるね。それはやっぱり聖書が誤りのない信頼できる神の言葉であるからなんですね。聖書こそ私たちに人生の力を、人生を変えて、そして私たちに生きる力を与えてくださるものだということですね。まあそういうことで本当に改めてイエス様を見上げて歩んでいきたいと思います。しかしですよ、キリスト者として確信を持って歩んでいたとしても、人は悩みや不安というのはいつもあるんですね。いつも喜びに満たされているという時だけでもありません。心配事を抱えたり、極度の不安に陥ったり、あるいは恐れたりする場合もあるんですね。実際クリスチャンといえども、まあクリスチャンといえどもっていうか、救いを受けてもあるわけですね。私たちはそんなに強くありませんので、あるいはクリスチャンといえどもですね、心配事や悩みをいつもしている人もいます。どうしようどうしようと不安にいつも持っている人もいますけれども、でもイエス・キリストはですね、私たちに対してですね、たとえ悩みがあり不安があったとしても、それを不信仰だと言って片付けることしませんので、 それを受け止めてくださる方でありますから、安心していただければと思います。そして最終的にはイエスのくださる平安は、私たちがどんな状況にあってもそれを乗り越えて、そして私たちを成長させてくださるものですね。まあそういうことを覚えながら、主の前に今週も歩んでいきましょう。ある方は連休疲れで、もう今週力がないかもしれません。いろんな人たちがね、旅行行ったりね、いろんなところ今出かけている方も多くおられますよね。まあ本庄教会でも、非常に多くの人がお休みしていますから、いろんなところ今出かけているのかもしれませんけれども、健康面も守られてですね、そして、今週1週間、人格的な関係を喜んで受け止めてくださる、このイエス様を見上げてですね、人と共に歩んでいければ幸いです。